はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で124回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、健康保険証廃止反対の取り組みということで、社会保障推進協議会の高崎事務局長にお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
まずは、高崎事務局長、自己紹介お願いできますか。
はい、私は沖縄県社会保障推進協議会の事務局長の高崎大志と申します。普段は沖縄県民主医療機関連合会の事務局をやっております。はいはい、よろしくお願いします。お願いします。
はい、早速ですが、もう議題に入っ、あ、議題じゃない本題に入っていいですかね。はい、はい、まあ、健康保険証廃止の反対のですね、この他の取り組みちょっとお話をお願いできますか。
はい、今からちょうど1年ぐらい前ですね。はい、昨年10月河野大臣が突然ですね、健康保険証を廃止すると、はいはいはい、2020年秋ということを言い出してから、はい、まあ、大変なことにもなっているわけですけれども、はいはいはい、まあ、今年6月にですね、国会で、はい、多くの国民や野党の反対を押し切って、はい、マイナ保険証への一本化、つまり健康保険証廃止というのが法制化されたんですね。
本当に突然でしたね。
本当にね、自民党の中でもすり合わせできてなかったと思うんですけど、はいはいはい、でそれで、まあ、すでに5ヶ月以上が経つんですが、未だにですね、はいはい、マイナカードの利用で他の他人の住民票が出てきたとか、他人の口座が登録されていたとか、まあ、医療機関にかかるときは保険情報なしということで、はいはい、10割負担にされたりですね。10割
大変ですね。
でも最もひどいのは別人の情報に紐付けされていたと、はいはいはい、こうなってくると病歴とか全部変わってきますから、まあ、医療にも、まあ、命にも関わる問題というトラブルです。
自分が、まあ、糖尿だとしたら、また他の人がの情報、心臓が悪いよってなると困ってしまいますよね。
だからこそ慎重に進めなきゃいけないはずだったんですが、はいはい、なぜかしら急にこういう形で強制的に、まあ、義務化という話になってきたんです。うんうん、はい、だけどもそもそもマイナンバーカードというのは任意の制度ですよね。はいはい、それどころがなかなかこのマイナンバーカードが広がらなかった、まあまああんまりメリットなくって、はいはいはい、しかも情報漏洩の不安はありますから、まあね、まあ、当然といえば当然なんですけども、はい、そこで政府は、まあ、姑息な方法に出てくると、まあ、一つは、まあ、2万円ものポイントを
ポイント大キャンペーンやってましたね。
釣り上げて煽ったんですが
最初5000とか7000とか、
う
ん、
そうです
2万ポイントとか
もうどんどん上がってくるんですよね。それでも足りないということで強硬策に出たのが昨年10月の河野大臣の突然の保険証廃止なんですけれども、もうあまりに拙速な進め方でしたから、はい、もう自治体の方もね追いつかないし、うん、システムも手続きも、まあ、ボロボロだったということで、うん、今総点検やってるということなんですが、
はいはい、11月までにはやるとかって、
ね、言ってましたけどね、
言ってますけど、まあ、
到底ね間に合わないと思うんですけれども、うん、その間ずっと皆さん不安が続くことになるんですよね。うんうん、はいはい、でこれだけ不安がいっぱいのマイナ保険証ですから、はい、ついに政府自身が、念のため保険証持参をと何を言ってるのかと思いますけれども、
そんなトラブルがあるから、
トラブルが
保険証持ってきて
危ない、ね、そんなものを出してるのかと思うんですが、でそうこうしてるうちについにですね、保険証の利用率というのが 5% を切ったと、
お、切った。
95% 以上の方が普通の保険証で受診をされているんですね。はいはい、どうしてこの保険証を 廃止しなければいけないのか、うん、ますます分からなくなってくるんですよね。
95% ったらすごい。
そうです
ね、あったかいですよね。
もう皆さんそうなんですよ。で、マイナンバーを申請した人が70何%いらっしゃるんですが、うん、はいはいはい、その中でもマイナ保険証を登録した人も約7割ということで、半数近い国民の方はそもそもマイナ保険証の登録はされてないんですよ。
してない、登録してない。
どうなってくると、はいはいはい、今政府はそういう人には資格、確認書、資格に確認書を出すと言ってるんだけど、はいはい、その数といったら、ね、5000万とか6000万とか、もうとてつもない数の資格確認書を出すことになる、はいはいはい、しかもいつのタイミングでどうやって出すかが難しくて分からない、
ね、
いつもうマイナンバーカードを申請してたらもうダブルになっちゃいますから、はいはいはい、それだったらもうこれだけでもですね、保険証を残した方がお金もかからないし、自治体も面倒じゃないということが、はいはい、まあ、分かるんじゃないかなと。
これまで通りね、医療も受けられるし、
まあ、そういったことも含めて、明日ですね、はいはい、保険証廃止反対の連絡会の結成総会を沖縄産業支援センター大ホールで15時からやる予定ですので、ぜひ皆さん誰でも参加できますので、参加の方お待ちしております。
明日11月17日、
15時、
はい、産業支援センターで
大ホールで、
はい、この連絡会でですね、まあ、学習しながらっていうところもあると思うんですけど、総会、結成総会ということで予定しておりますね、はいはい、ありがとうございます。じゃあ一旦ちょっとお知らせ入れていいですかね、
はい、あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519、098-856-2519。かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。で引き続き高崎事務局長お願いします。
はい、まあ、このようにですね、多くの方がそもそも使いづらいと言っているマイナ保険証なんですが、うん、まあ、これに加えてそもそもマイナ保険証の申請そのものとか、まあ、管理が困難な方々というのが実はね、はいはい、結構たくさんいらっしゃいます。例えば、はい、寝たきりの高齢者の方、はいはいはい、認知症の方、あと障害者の方、はいはい、こういった方々はもう申請手続きそのものがですね困難で、政府は、ね、はいはい、出張してきて申請するとか言ってるんですが、うん、こう何百万もいているようなそういう、入所者、寝たきりの方、そんな全てにですね公務員が
出張して
ね手続きをするのかと、本当にこの非現実的な話になっているわけです。でもしですね、うまいこと言って、はい、マイナンバーカードを持てたとしてもですね、暗証番号を忘れてしまうんですよね、
はいはい、
すぐになくしてしまうということで、
暗証番号僕らも忘れますよ。
そうなんですよ。持ち歩くこと自体が危険なことになってしまうんですよ、うんうん、でこれまでは多くの高齢者の施設、障害者の施設で保険証を預かって、はいはい、それで、はい、運用してた、
はいはい、
だけどこれだけ個人情報満載のマイナンバーカードを、うんうん、施設が預かったら、はいはいはい、もし何かあった場合、どうするのか、非常に責任が重くなるので、
すごい怖いですよね、本当にいろんな情報が入り込んだもの、
施設は、ね、到底持てないと思うんです、
うんうんうん、
で この間沖縄ミーレンが、まあ、沖縄共同民などが加盟しているミーレンですけども、はいはい、1200箇所の介護事業所へ、うん、はい、このマイナ保険証の利用についてどうですかというアンケートを、うん、送ったんですけども、
1200箇所の介護事業所、
そうです、そうです、はいはい、で764名の職員と利用者さんに、うん、まあ、結構ね短い期間に回答をいただきました。で、特徴的な結果だけ申し上げますと、はいはい、マイナ保険証の利用率、うん、要するに医療機関に持っていった方は 6.4% でした。
6.4%、はい、10% もないです
ね。そうですね、93% の方はまあ保険証を使っているんですよね、うんうんうん、で今の保険証を残してほしいという方は、はい、89%、はいはい、
ほぼ9割ですね、
9割ですね、うんうん、利用者だけで言えば、まあ、なんと 95% の方が今の保険証を残してほしいと、まあ、家族の方も含めてね、はいはいはい、そう回答しているんです、うんうん、でやっぱり自由記載欄を見るととっても生々しいんですけども、うんうん、本当に、まあ、暗証番号はすぐ忘れてしまうから困るということや、なくした後の再発行の手続きが、はいはいはい、これ結構時間がかかるということ、それと、はい、まあ、そもそも申請に行くことができないということなどですね、たくさんの声が、まあ、寄せられています。まあ、こういったところからもですね、やっぱり情報弱者というんでしょうかね、はいはいはい、そういった方を置き去りにする、うんうんうん、マイナ保険証の義務化、はいはい、ということになりますので、うんうんうん、やっぱり国民皆保険制度ということを考えると、保険証を今残すべきだというふうに思います。
皆保険証制度から漏れてしまいますよね、
うん、そうなんです、うん、漏れてだからもう誰一人取り残さないというのが国民皆保険制度だったんですよね、はい、それがひっくり返ってしまうので、うん、そこをまず考えて、まあ、若くて元気な方も該当署名なんかやってるとですね、はい、意外と若い方が、はい、弱者切り捨てだということで反対してくださるんですよね、はいはい、まあ、多分自分たちはできるんだと思います、うん、若い方はね、はいはい、でだけどご家族の姿や高齢者の姿を見て、うん、とてもですね安心して運用できないなということが分かってきているんじゃないかなというのを感じております。
おそらくもしかしたら家族がねいろいろ手続きしたり、うんうんして、うんうん、あ、やっぱり不便だ大変だっていうのがあるかもしれないですね。
そうなんです。で健康保険証だと不正利用が多いという声が、まあ、いくつか聞かれたりするんです、はいはい、そしてマイナ保険証の方がセキュリティが高いから安全だという方がいらっしゃるんですけども、うんうんうん、はいはい、これなりすましなど の、うんうんうん、今の保険証の不正利用っていうのは、はい、厚労省の調べですけども、うんうんうん、2017年から5年間でも、はい、わずか50件に過ぎない、年間で10件だけなんですよね。だこういった年間10件の不正利用の防止に、はいはい、まあ、実はもう3兆円ぐらいお金かけてるんですけど、それだけのお金をかけて、まあ、より危険なマイナ保険証を導入するのは割が合わないし、うんうん、実はですねこの間マイナ保険証の方が、なりすましができやすいということも問題になっているんです、はいはいはい、一つは、うん、高齢者のために、暗証番号を外すという案が出てきてて、あ、まあ、これは暗証番号を外したら非常になりすまししやすいですね。
いつでも使えますからね。
それと写真さえあれば本人と、はいはい、通ってしまう、前、うんうんうん、まあ、医療関連通ってしまうんで、はいはいはい、実はですね、マイナ保険証の方がなりすましは簡単です、うんうん、マイナ保険証の方がなりすましする値打ちがあるというか、いろんな情報が入ってくるんですね。
全部入ってます
ね。全部入ってますから、ね、銀行口座を作ることもそれだけでできますから、うんうんうん、非常にですね、危険性は高まっているというふうに、言えると、なんか何から何まで紐付けされたマイナンバーカードこそ、まあ、なりすましのターゲットになるということをよく考えていく必要があるかなと。
言ってることが逆
ですね。そうなんですよ、はい、そしてですね、はいはい、このことはね、私たちのような素人が言ってるだけじゃなくって、情報システム学会っていう学会でですね、うんうん、この久しぶりに提言というのが出されて、はいはい、マイナンバーカードの、うんうん、でそこでね、なんて言われてるかというと、ちょっとね堅苦しい文章ですけど読ませてもらいます。
はい、お願いします。
もう一つの問題はマイナンバーカードの再使用開始や再発行にかかる手間と期間の長さの問題と、うんうん、マイナンバー制度では暗証番号を数回間違えるとマイナンバーカードは使用不可となり、
使用不可
役所に出向いて暗証番号の再設定を行うまで使用できない、つまり 暗証番号間違いでマイナンバーカードが使用不可になった場合、保険証として使用することができないと。あ、はいはい、医療機関にかかる前に、うんうん、役所に行かなければいけないという設計だ、うんうん、さらにカードを紛失したり盗難にあった場合は、はいはい、役所に行き再発行の手続き、うん、現時点では再発行に1ヶ月から2ヶ月かかると。まあ、デジタル庁はまあ5日間ぐらいでできるようにしようと検討はしていると言いますけども、はいはい、やはりこの再発行待ちの期間は保険証が使えないという大きな問題が発生するということが言われておりますし、先ほどの言ったなりすましの問題も、より危険性が高まるので、マイナンバーカードにいろんな情報を集めたり、4桁の暗証番号だけで管理セキュリティが高いとは言えないということを学会の方がおっしゃっているということなんですね。まあそういった点でも、あの保険証廃止というものがいかにあの間違ったやり方かというのを表しているんじゃないかなというふうに思います。
ありがとうございます。一旦お知らせ入れましょうかね、
はいはい、
FM Naha。 Your radio station。 Okinawa。はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします、はい、また引き続きですね、高崎事務局長お願いいたします。
はい、それではですね、またもう少し根本的な問題も触れていきたいと思うんですけども、はいはい、あのよくですね、まあ、あのデジタル敗戦というんでしょうかね、うん、あのデジタル遅れてると日本は、はいはい、うん、だから急いで追いつかなきゃいけないと、うんうんうん、こんなことは外国だと当たり前にやってるんだということを、まあ、よく言われたりするんですね、はいはい、なぜ日本ではできないのかという人が多くいます、うんうん、しかしこれはね、実は大きな誤解、思い違いがあります、はい、うんうん、はいはい、実はあの G7 と言われる、うんうん、いわゆる先進国の中で、はい、この今の日本のやり方ですね、はい、マイナンバーカードに保険証から身分証明書から、まあ、これから免許証も何でも紐付けて、個人情報てんこ盛りのデジタルカードを持ち歩かせている国は一つもないんです。
一つもない、
ね、はいはい、もうこれは、ね、失敗の経験から出てきたわけですよね、はいはい、まあ、ドイツではナチスの経験で国民の情報をそういうふうに国が権力を持ってやっちゃいけないということですが、はいはいはい、まあ、アメリカなんかではもうなりすましがもう横行したということもありました。確かに、ね、デジタル化はまあ進んでいるのは間違いないんですが、原則があってリスクの分散ですよね。 あんまりいろんな情報を一つに固めない、もう一つ、ね、ま、貴重な情報は持ち歩かない、うんうんうん、これはカナダなんかでもそう言われてますけど、はいはい、できるだけ分離をしてあのカードを作る、社会保障なら社会保障、免許証なら免許証、まあ、そもそもマイナンバーカードを国民の義務に、これ任意にしたのはなぜかですね、はいはい、義務にしなかった背景は、うんうんうんうん、これはあのちょっとあの、まあ、姑息なというかあの思いがあるんでしょうけども、はい、できるだけ多くの情報を民間企業に活用させたい、情報、はいはい、ビッグデータを、ね、公開したいという狙いがあったんですね、うんうんうん、そこでマイナンバーカードを義務化するのは難しいんですね、うんうん、だからマイナンバーカードは任意にしておいたわけです、はいはいはい、だけどそうすると進まないとあのなかなか、普及が進まない、
ジレンマなんです ね、
そこでですね、うん、あのマイナンバーカードは任意なんだけど、はいはい、保険証と一本化することで、まあ、事実上強制できるというふうに、うん、まあ、考えたわけなんですね。財界がですね、まあ、一生懸命この保険証廃止を言うのは、はいはい、医療関係者でもないのになんで言うのかというと、うん、この義務化によってビッグデータを活用したいというのが、はいはい、あの狙いであるからなんですね。
そこに全部情報が入ってくると。
そうなんです、うん、だから財界や、ね、大企業がまあ利用して大儲けすると、そんなことのために、まあ、 大事な個人情報、特に命に関わる医療の情報が、うんうんうん、まあ、危険にさらされてはいけないというふうに思います。はい、でもう一つの根本的な問題が、はい、国民皆保険制度という観点で見たらどうかということなんですけども、うんうんうんうん、あの国民皆保険制度というのは1961年に国保が、うん、まあ、きっちり揃って、はい、全国民がですね、うん、何らかの保険証を持てるようになった。これは世界に冠たる優れた制度なんですよね。はいはい、でこれはすべての国民が保険証を持てるように、その責任が国にある、だからできたんですよ。うんうんうん、だから強制的に自治体や企業から保険証を配ってくれるんですね。はいはいはいはい、こちらからわざわざ出向く必要はありません。
申請する必要ないです
ね。ないんです。うん、だからこれを国による保険証交付義務、交付責任というわけですね。はいはいはい、これが今マイナ保険証に変わると、これ任意のカードですから、うんう
ん、自分でやらない
と、自己責任で申請をしないといけないということになっちゃう、はいはい、原則申請主義に変わっちゃうんですよね。だから原則国の交付責任が原則自己責任の申請主義に変わってしまうというのが、はいはい、これが大きな転換になってもしまう。
これまでは保険証が、うん、まあ、無条件で、うん、交付されてたのが、まあ、
権利ですからね、
うん、自分でやらないといけない、
そう、自分でやらなきゃいけないと。こうなってくると、まあ、極端な話、保険証を持たないのも自己責任だと言われるようになってしまって、うんうんうん、無保険の方が増える、
増える、
うんうん、だ国民皆保険というのは公開をしていくわけです。はいはいはい、ね、政府はマイナンバーカードを持たない人に、まあ、保険証と同じような、まあ、資格確認証を発行するとは言ってるんですけど、うんうん、実際は、ね、差別してるんですよね。うんうん、資格確認証の場合だと、あ、若干あの医療費が高くなったりしますし、の手間もかかります。うんうん、結局は申請、基本的には資格確認証も申請主義なんです。はいはい、
申請
それを、まあ、ごまかすために、まあ、プッシュ型とかいろいろ綺麗事は言ってるんですけど、はいはい、これなかなか難しいです。うんうん、あのマイナンバーカードを持ってない人が誰なのかというのを自治体が取る、
あ
の
それをまた
見つけなきゃいけない、
探さないといけない
ということなんですね。これはなかなか大変です。で保険証ともし同じ機能ならば、今の保険証を残す方がお金も時間もかからないんじゃないかと思います。真っ先にもう無理に無理を重ねた、うんうんうん、もう先に結論がありますから、マイナンバーカードを強制するという結論に合わせた結果はい、はい、取り繕ったあの無理な、あの政策がこういうことになってるんじゃないかなというふうに思います。はいはいはい、そこで、まあ、いよいよ明日17日にですね、医療生協や民医連、はい、保険医協会、うん、まあ、医療連などの医療関係団体が中心になって、はい、保険証廃止反対沖縄県連絡会結成総会、
はい、結成総会、
これを17日15時から沖縄産業支援センターの大ホールで、はいはいはい、開催します。うんうんうん、少しサプライズのお知らせとしては、これまであの荻原博子さんのビデオメッセージというふうに、はいはい、あのお知らせをしてたんですが、うんうん、今日あの荻原博子さんと話したら、はい、もうそのオンタイムで、ね、はいはい、生でですね、ビデオじゃなくて、
実際
にオンラインで出演するということをおっしゃっていただきましたので、まあ、多少のやり取りもできると思いますし、うんうんうん、非常に今の旬の話をするということになりますので、はいはい、楽しみにしてほしい、うん、まあ、どなたでも参加できますので、はいはい、ぜひ多数の方を誘い合わせの上、ご来場お待ちしております。
ぜひお願いします。まあ、あのもう一度日程ですね、明日17日金曜日15時から産業支援センターで、保険証廃止反対、まあ、沖縄県の連絡会結成総会ということ で、はい、でぜひ皆さんねご参加お願いできたらいいかなと思っております。今日はですね、あの高崎、沖縄県社保協の事務局長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
あとですね、医療生協からお知らせいたします。まあ、これ全く別のお話ですけど、11月19日10時からですね、 WHO 世界健康ウォークとしてですね、5キロコース3キロコースに分かれて、ウォーキングを行います。場所はですね、糸満市の平和記念公園で行いますので、ぜひ当日もですね参加可能ですので、ぜひご参加お願いしたいと思っております。こちらはですね、11月の19日日曜日10時から、糸満市の平和記念公園で WHO 世界健康 を行いますので、ぜひご参加お願いしたいと思います。はい、皆さん、ぜひ、ね、お願いします。まあ、17日と19日覚えてたらいいかなと思いますね。ぜひよろしくお願いします。高崎事務局長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、これからも、ラジオを通して沖縄医療生協の活動が少しでも皆さんに伝わればと思っております。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部0988509004までお願いいたします。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。